では一言お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは今あなたの御前に招かれ、あなたを礼拝するためにここに座っております。どうか主ご自身が今豊かにお語りくださいますように、御言葉をもってあなたご自身を表してくださり、そしてまたあなたのご栄光がここに表されてまいりますように、あなたの民たちに、あなたの民たちがここに集っておりますから、そのここに集っておられる方々の思いをあなたがご覧になってくださり、また弱り果てている方々もおりますから、主が御言葉をもって励ましてくださいますようにとお願いいたします。一切を御手に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今お読みしたところには新月祭という、あまり聞き慣れない言葉が出てまいります。旧約時代のイスラエルでは、お月様というんですが、月の満ち欠けによって1ヶ月の単位を測っていく、一言で言えば太陰暦と言いますが、そういう暦を採用していたと言われます。月が欠けて完全に見えなくなる日が、新月と呼ばれますけれども、その日を月の初めと定めておりました。そしてその完全に見えなくなる日と、その次の日、わずかにこう月が三日月型に見えてくるその2日目ですけれども、その2日間は特別な食事をとるという習慣を持っておりました。それが新月祭と呼ばれております。で、当時のイスラエルの王であったサウルは、家族や親戚あるいは主だった側近を招きまして、この新月祭の食事の宴を設けます。で、ダビデはサウルの娘婿でありましたから、当然そこに呼ばれておりまして、そこに出なければいけません。もしそれを欠席したとなりますと、それは完全に王を侮辱したとみなされる、そういう結果になります。ここに至るまでいろんなことがありました。で、今ここでダビデが何を悩んでいるかと言いますと、このサウル、これは自分の上司でもあります。そしてまた、自分の妻の父でもありますけれども、このサウルが自分ダビデを一体どう思っているのか、サウルの心をつかみかねている状態です。サウルはもう過去のことは水に流して何とも思っていない。自分のことをかつては憎く思っていたようだけれども、今はもう何とも思っていないということなのか、それとも、表向きは、ポーカーフェイスと言いますが、何事もないような、顔をしながら、裏ではダビデをやっぱり殺そうと計画しているのか、ダビデにはまだそこについて確信が持てないままです。そこでダビデはこのサウルが催します新月祭の食事の席を欠席いたします。わざと欠席いたします。そしてその時サウルがどんな反応をするのか、その反応によって、サウルの本心を確かめようとする、そういう計画を立てました。で、このダビデの計画を打ち明けられたのが友人でありましたヨナタンです。で、ヨナタンというのはまたこれも複雑な事情がありますけれども、サウルの息子であります。次の王様になるという王子であります。このヨナタン王子にダビデが計画を打ち明けるわけです。 まあ、それだけ信頼関係がありました。でヨナタンはダビデがどれほど追い詰められているのか事情を察しております。ダビデのが打ち明けてくれたその計画を聞きまして全面的に協力すると約束いたしました。でダビデはその計画の詳細こういう時にはこうしてくれというその計画も伝えました。おそらくサウルはダビデが欠席した理由について問いただすであろうからその時こう答えた。まあ、すでに6節で20章の6節、先週の箇所ですが、ダビデはこう言ってくれと伝えておりました。まあ、6節のところをお読みします。もし父上が私のことを咎められたらおっしゃってください。ダビデは自分の町ベツレヘムを急いで行きたいとしきりに頼みました。あそこで彼の氏族全体のために年ごとの生贄を捧げることになっているからですと。まあ、実際に今日の箇所でヨナタンはそのダビデがこう言ってくれということを忠実にサウルに伝えております。さてここで考えなければならないことが一つ出てまいります。それはこのダビデが欠席すると言った時の理由ですね。欠席理由についてです。ダビデは自分の町ベツレヘムに行かなければならない、あそこで年ごとの生贄を捧げるために行くことになっているから、そういうふうに説明してくれと言っております。ところがダビデはベツレヘムには行っておりません。まあ、今日の箇所に出てますけれども、石のそばに隠れているんですね、2日間。そうしますとダビデはヨナタンに対して嘘をつけと言っているように見えるんです。実際に言ってないわけです。これは一体どういうことかということになります。まあ、こういう時皆さんはこんなふうに考えるかもしれません。まあ、これは緊急事態だ。だってダビデは殺されかけているとから、まあ、少々嘘をついても、いいんじゃないかな。だって悪いのはサウルでしょ。ダビデは何も悪いことをしていない。まあ、それはヨナタンも認めていたことでした。悪いのがはサウルであるから、ダビデは自分の命を守るために少々の嘘をついたのだ。まあ、でもそれは許せる範囲のことだ。まあ、そういうふうにおそらく私たちはそういうふうに考えて納得しようとすると思います。しかしどうでしょうか。ダビデが自分の命を守るためにその時とっさに頭に浮かんできた言い訳欠席理由をヨナタンに伝えてこう言ってくれと、そういうことだった。実はダビデはすでにヨナタンにこう宣言していたんですね。まあ、これも先週の箇所ですが、20章の8節後半であります。8節の後半を読みます。もし私に咎があればあなたが私を殺してください。まあ、ダビデがヨナタンにこう言った。もし私に咎があればあなたが私を殺してください。つまりもしダビデの中に一つでも偽りがあるならば自分は死ななければいけない。まあ、そこまで言い切っております。そこまで言い切っているダビデがその場しのぎの嘘をつくはずはありません。ダビデがベツレヘムに急いで行かなければならないという話は決してその場しのぎの言い訳ではないということになる。しっかりとした根拠があってダビデはこう こういう理由を述べております。しかしなぜダビデはベツレヘムに行かなければいけないのでしょうか。それも自分の上司である、あるいは自分の妻の父親であるサウルが設ける新月祭の宴の席よりもベツレヘムに行って年ごとの生贄を捧げることの方が重大だ、大切だ、だからぜひ行かせてくれとなぜ言わなければいけなかったのか。まあそのことはまた最後のところで触れることになると思います。とりあえずここでは次にヨナタンの方に目を留めてまいります。ダビデはヨナタンに一切を託しまして、このエゼルの石のそばに身を隠すことになりました。そしてヨナタンはそのダビデから打ち明けられた計画の通りことを運んでいきます。そしてサウルがダビデのことを一体どう考えているのか、その結果が分かったならば必ずダビデに知らせるという約束をいたしました。でどんなふうにしてその結果を報告するのか、ヨナタンはダビデのところに戻ってきましたら3本の矢を放ちます。でその時一緒に、まあ、少年を連れてきます。放ちました矢をその少年に拾わせます。でその時ヨナタンは2つ、まあ、第1のケース、第2のケース、まあ、2つのケースを想定しておりまして、まず最初のケースはその少年にこう叫ぶんです。それ矢はお前のこちら側にある、それを取ってこい、こちら側にある。でそうもしヨナタンがそう叫んだらダビデは安全だから、あなたは姿を現してもよい、まあ、そういう信号でした。しかし逆にもしヨナタンがそれ矢はお前の向こう側だと叫んだならば、それはもうサウルはダビデを殺す、そういう決心をしている信号だから、ダビデは早く逃げなさい。まあ、そういうやり取りをダビデとヨナタンの間で取り決めました。なぜこんなことをするでしょうか。直接ダビデに、ダビデを呼んで口で言えばヨナタンがダビデお前は安全だと言うか、いやダビデお前はもう殺されかけているから早く逃げろと直接言うか、それで済む話のはずですが、わざわざこんな何かこう回りくどいことやるんですね。なぜこんなことをするんでしょうか。というのはそれができないんです。つまり直接ダビデとヨナタンは口で会話することが不可能になることを予想しているんです。と言いますのは、今度、まあ、ヨナタンは、その新月祭の席に行きまして、父親サウルとやり取りをするわけです。そしてそこからダビデのところに戻ってきたとき、事態が非常に悪くなっている、まあ、そういうことが予想されるんです。というのはサウルはもうすでにヨナタンとダビデが、まあ、親密な関係にあることに気がついております。でサウルがもうあのダビデを絶対に許してやるものか、もう殺さなきゃいけないんだと、もう、カンカンに怒っているということになりますと、すぐにダビデの居場所を探そうとするわけです。でどうやって探すか、どうもヨナタンとダビデは親密にやり取りをしているというのはもう分かりかけておりますから、ヨナタンの後を尾行させる、そうしたらダビデの居場所がすぐに分かる、まあ、そういうことが予想されるわけ、まるで推理小説のような話ですけれども、ヨナタンはそうなるだろうということを予想して お互いに2人が直接話を交わすというのはもう危険だからそれはできない。だからわざわざそういう矢を放ってダビデに知らせるという、まあ、暗号のようなやり取りですが、そういう取り決めをいたしました。でヨナタンはこの、まあ、やり取りですね、暗号を取り決めるにあたりまして23節でこう締めくくっております。私とあなたが交わした言葉については主が私とあなたとの間の永遠の証人です。まあ、もう少し別の言葉で言いますと、今ダビデとヨナタンが交わしたいろんなやり取りがあります。これは重要なことなわけです。安全であるのか、それとも殺されかけているのかっていう、非常に明暗が分かれていくやり取りですが、このやり取りについては嘘偽りがないとヨナタンは誓いました。ダビデは自分の中にある一切の思いをヨナタンに明らかにしました。そしてヨナタン、ダビデが本当に真剣、そして命を懸けてこのことをやろうとしていることを受け止めて、必ずダビデ、お前が考えているその計画を実行するからと約束いたしました。そのような誓いです。なんでわざわざここまで誓うのか。というのは、ヨナタンが依頼されたこの計画、決して簡単なことではないんです。ヨナタンはもしかして、そのダビデへの怒りがヨナタンにも降りかかってきて、自分自身も殺されるかもしれない。いや、実際に殺されかけてますね。槍を父親はヨナタンに向けて投げているっていう場面が出てきますから、まさに自分も危ない。そういう計画です。自分が殺されるかもしれないというそういう覚悟をしなければいけないほどの重い任務であります。この場面でヨナタンがダビデとよし自分はお前の言う通りにやるぞと言ったけれども、急に命が惜しくなって何にもしない、何も言わないということだってありえるわけです。あるいはヨナタンは急に心変わりいたしました。ダビデの居場所を父サウルに密告する、そういうことだってあり得るんです。しかしヨナタンは23節、私とあなたが交わした言葉については主が私とあなたとの間の永遠の証人ですと誓いまして、そのような裏切り行為は絶対にしない。ダビデが託したその計画を忠実に自分は果たしていく、命を懸けて果たしていくと誓いました。まあ、ここまでがダビデとヨナタンのやり取りであります。さて場面は変わりまして、まあ、緊張の瞬間を迎えてまいります。実際にその新月祭の宴が設けられまして、サウルはダビデが2日間この宴席宴の席に出てこないということに不信を抱きました。まあ、1日目来なかった、まあ、それは何か事情があったのだろうと、まあ、サウルは寛容を示しまして、咎めませんでした。まあ、当時、その何か動物、死んだ動物に触れるとかそういう行為をいたしますと身が汚れたということで、そういう場合にはそういう一緒に食事をとってはならないという決まりが立法の中に書かれておりましたから、それでそういう何か思いがけないことが起きたので、欠席せざるを得なかったのだろうとサウルは最初は考えました。しかし2日目も無断で、休んだということになりますと、これはもう、どういうことかということでサウルはヨナタンに尋ねました。 どうしてエッサイの子は昨日も今日も食事に来ないのか。まあ、エッサイというのはダビデの父親の名前であります。どうしてあのエッサイの息子ダビデは2日間も続けて、それも無断で出てこないんだ。で、ヨナタンはここでダビデから教えられました。まあ、今の言葉で言えば想定問答集ですね。こう聞かれたらこう答えましょうという、すでにこうマニュアルがあるわけですけれども、そのマニュアルの通りにヨナタンは答えました。それが28、29節であります。ヨナタンはサウルに答えた。ベツレヘムへ行かせてくれとダビデが私にしきりに頼みました。どうか私を行かせてください。私たちの士族はあの町で生贄を捧げるのですが、私の兄弟が私に来るように命じています。今お願いします。どうか私を行かせて兄弟たちに会わせてください。まさにダビデはこの欠席理由に対してサウルがどう反応するのかということを確かめたかったわけです。サウルはこれを聞きまして腹を立てました。そして31節でこう叫びました。エッサイの子がこの地上に生きている限り、お前もお前の王位も危うくなるのだ。今人をやってあれを私のところに連れてこい。あれは殺さなければならない。もし平穏無事で何事もなければ、サウルの王座はやがて自分の息子であるヨナタン王子に譲ることになります。しかし今危険な兆候が芽生えてきました。ヨナタンがなんとあのダビデに特別に近づきまして、そしてダビデを信頼しているということが非常にこのサウルにとっては不安要素になっております。もしかしてダビデは魂胆があって息子のヨナタン王子に近づいているのではない。ダビデはヨナタンを騙して裏切って、やがてイスラエルの王座に就こうとしているのではないか。そのことをサウルは恐れています。まあ、こういう場面を見ますと、よくテレビなどで見ます時代劇の、筋書きによく似てます。戦国の武将たちが繰り広げておりました権力闘争の一場面によく似ているんですね。どっかで聞いた話ならこういうのに似てないですね。しかし聖書は単なる時代小説ではありません。まあ、こういうところ信仰がなくてもこういう場面を読みますと非常に面白いんですね。しかし聖書は私たちを面白おかしく喜ばせるために書かれたものではありません。聖書は一体ここで何を私たちに教えようとしているのか。ここでまず聖書が私たちに明らかにしようとしているのはサウルの心の中にあることです。サウルはそもそも一体最初の時どうやってこのイスラエルの王様になったんでしょうか。自分で苦労して、これも時代っていうか戦国時代の、皆さんがよくご存知のストーリーがあるわけですね。木下藤吉郎という田舎者が、本当に下っ端から苦労して、その一国を治める、武将になっていった、豊臣秀吉になっていったというようにして、サウルもそういう下積みを重ねて、この地位を築いたというのでしょうか。まあ、もしそうであるならサウルの気持ちも、少しはわからないではない。自分で苦労して 勝ち取った王様の地位であります。しかし事実はそうではない。サウルは自分で苦労してイスラエルの王様になったのではありません。神様が当時の祭司であったサムエルを通してサウルを選び、サウルある日突然お前が初代のイスラエルの王様だよと任命されたのが始まりでした。まあサウルにしてみれば棚からぼた餅っていう感じでしょうかね。全然そんなこと考えたこともなかった。ある日突然そういう地位につくことになりました。しかし今サウルは何を思っているでしょうか。絶対にこのイスラエルの王の地位を失いたくないという思いです。一見、まあ、ヨナタンの将来、お前こんなままだったらお前は王様になれないぞとこう、息子のことを心配しているようにも見えますが、心配しているのは自分のことです。今自分はイスラエルの王座を握っている、その握っているものを奪われたくない、そのことを恐れています。最初は神様から与えられたものでした。全然願ってもいないし望んでもいないようなものが転がり込んできて、いつの間にか自分は王様になっていたということなのに、今やそれは俺のものだとサウルは叫んでおります。自分が握っているものを守るためには人を殺すことなど何とも思わない、そういう人間になっております。聖書では私たちは罪人だと言われています。多くの人はそれを聞きますと強く否定いたします。確かに私たちは肉の目で見る限り、外から見る限り、罪を犯しているようには見えないですね。一見なんていうか法律をちゃんと守る普通の市民として暮らしてますよという顔をしております。しかし私たちのうちに抱えております見えない罪はやがて表になる、あらわになってまいります。このサウルのように、あのダビデを殺さなければならない、あいつは死ななければならないと平気で口にする時が来ます。心の中にないことを私たちは言うことはありません。心の中にあることが口のを通して言葉となって表に出てまいります。ですから言ったとか言わないとかが問題じゃないです。心の中にあることが問題です。イエス様は実際に人を殺す殺さないが問題なのではなくて、あなたの心であいつなど死んでしまえと思っただけ、それだけで重大な罪を犯しているのだと指摘いたしました。それを聞きまして、誰がこの罪から逃れられるということになるでしょうか。私たちはこのサウルの姿を見まして、いやなんと醜い、なんとひどい父親であり王様なんだろうかと思うかもしれませんが、でもこのサウルは私たちの心の中にあることを言っているだけなんです。このサウルは私たちの心の中にあるそのものを表現しているだけなんです。なんとひどい王様だと人ごとにのように言っておりましたが、それは私たちの心の中にあるものを聖書が指摘しているだけであります。 サウルの怒りはまずヨナタンに向けられました。ヨナタンに向けて槍を投げつけて撃ち殺そうとした。まあひどいことでありますが、しかしちょっと冷静に考えますと、いやヨナタンもヨナタンだよなと、まあちょっとね、こう考える方は考えると思います。何もそこまでして父上サウルを怒らせなくてもよかったんじゃないか、もっとうまく立ち回って自分の身を守りながらサウルの本心を聞き出すということもあったんじゃないか。ちょっとこのヨナタン真面目すぎるんじゃないかなとかさ、いう方もいるかもしれない。しかしダビデが知りたかったのはサウルの心の本当のその奥底にあるものなんです。サウルだってバカではありません。簡単に自分の本心を明らかにするはずはありません。ヨナタンが回りくどい方法でサウルはどう考えているのかなと、おそらくこういろんなことをやったとしてもサウルはなかなか本心を明らかにしなかったでしょう。そうしますとサウルの本心を確かめるためにどうするかと言いますと、サウルをわざわざ怒らせるしかない。わざと怒らせる。皆さんも経験があると思うんですけれども、人は怒りを発するとき、本当にこの人何を考えていたか、何を感じていたのか、心の奥底にあるものを明らかにしていくんですね。ですからヨナタンはわざとこの父親が腹を立てるように仕向けているんです。それは自分の命を危うくすることではあったんだけど、そうしなければならなかった。まさに計画通りに父親は怒りをあらわにし、そしてサウルが心の中に抱いていたこと、ダビデを殺すんだという思いを明らかにしてまいりました。ヨナタンはこの父親サウルの姿を見て、そして語った言葉を聞いてどう思ったのでしょうか。34節、ヨナタンの、まあ、反応といいましょうか、ヨナタンがどう考えたのかが書かれております。34節を読みします。ヨナタンは怒りに燃えて食卓から立ち上がり、新月祭の2日目には食事を取らなかった。父がダビデを侮辱したのでダビデのために心を痛めたからである。ヨナタンは父親からひどい言葉を浴びせられております。このバイタの息子め、多分これは表現、言葉として表現できるうちの、まあ、最大の侮辱の言葉なんだと思います。そういう言葉を息子が父親から聞かせられたなら、自分が侮辱されたと誰だって思うはずですね。ところがここに何て書いてあるか、ヨナタンは父がダビデを侮辱したのでと考えているんです。自分が侮辱されたので心を痛めて席を立ってプイッと逃げたと言ってるのである。ダビデが侮辱されたということに心を痛めております。ダビデは何も悪いことをしていない、いやむしろサウルのために一生懸命仕えてきたのに殺されかけている。そのこと自体がダビデへの侮辱であります。もっと言えば、神様の視点から言えば、これはどう見たって正義が曲げられている事態であります。 ヨナタンはそのことに心を痛めております。あまりにその侮辱がひどかった、正義が曲げられているということに対して心を痛めて食事のを取ることもできず席を立ちました。このヨナタンからさまざまなことを私たちは教えられます。私たちは一体何を糧にして生きているのだろうかということです。もちろん私たちは直接には空気と水がなければ、そして食べ物がなければ私たちは生きていくことはできません。もし今ここで空気がなくなったら数分で皆さんは、そして私も死んでしまいます。ではそういう私たちの体に必要なものが揃えば、それだけで私たちは幸せに暮らせるのでしょうか。まあ、もっと言えばこの世のものを何不自由なく手に入れることができるならば、私たちは幸せだと言えるのでしょうか。ヨナタンはイスラエルの王となることが約束される、そういう地位にありました。私たちの目から見るならば、人も羨むほどの幸せを手にしている人です。もちろん食べることには事欠きません。欲しいものは全部手に入ります。ところが今どうでしょう。このヨナタンは新月祭のせっかくのごちそうにも手を触れず、食事を取ることができません。あまりにも心が痛んで、その席に座り続けることができなくなりました。人も羨むような財産や地位があるからといって幸せだと言えないのです。ヨナタンが見ているのは自分の地位とか財産じゃなかった。それんなことよりも正義が行われているのか行われていないのか、そのことの方がよっぽど大切でした。もし正義が行われていない、曲げられているということを見たとき、あまりにも辛くて食事も取れない、それは侮辱されていることだとヨナタンには感じられました。食事、食べるものは目に見えます。しかし正義とか罪とかそういうものは目には見えません。しかし人間の幸せというのは目に見えるものではなくて、目には見えないけれどもはっきりとそのことの方が大切なのだ、そこに私たちの幸せの本当の土台があるのだとヨナタンは信じております。ヨナタンは怒りに燃えて席を立ちました。そしてこのヨナタンの怒りは神の怒りでもあります。そしてヨナタンが何を考え何を語ったのか、それは神様の身思いでもあります。神様は私たちが幸いに満ちた人生を歩むことができるようにと願っております。先ほど私たちは主の祈りを祈りましたが、その中で日ごとの糧を今日お与えくださいと私たちは祈りました。日ごとの糧、食べるもの、実際のこの肉の糧のことも神様は きちんと心配してくださって備えてくださる方である。それが主の論理の中の一つにあります。しかし神様はそれだけで十分だと言っているのではないんです。もっと大切なものがある。正義が曲げられたままでは私たちは生きられないのだと神様は私たちに教えてくださいます。では私たちはその正義をいつもまっすぐに正しく生きていくことができるんでしょうか。先ほど何と言いましたか。サウルは私たちの姿そのものだと言いました。私たちは幸せに生きたいと一方の手でもう必死にこう幸せを手繰り寄せようと一生懸命こうやってるんですが、一方の手ではもう一方の手では正義をぶち壊しにしようとして生きているんですね。まあこういうのを矛盾と言いますけれども、正義をぶち壊しにしながら生きている限り私たちは絶対にその幸せをつかむことはできません。まあ、こういうのを罪というわけであります。そんな私たちのところにイエス様がダビデの子孫として来られました。それは私たちを罪の中から救うためだと言われます。まあ、救うといってもどんなふうにしてこの罪の問題を解決するのでしょうか。先ほど最初のところで脇に置いていた問題が一つありました。ダビデはベツレヘムに行かなければならない、そこで年ごとの生贄を捧げなければならないとそう言ってくれ、まあ、それが欠席の理由だと伝えてくれと言っておりました。なんでそんな言い訳、理由をダビデは言ったんだろうか。その理由についてはまだ触れておりませんでした。ダビデはこの時ベツレヘムに行くことが許されませんでした。しかしやはりダビデの心の中にあることはベツレヘムに行って年ごとの生贄を捧げなければならないということでした。この時ダビデができなかったことをやがてイエス・キリストがダビデの子孫としてベツレヘムに来られて実現してまいりました。イエス様はご自身の体を生贄として捧げられました。サウルを代表とするこのサウルが示す本当にひどい罪を、私たちは本当にこのようなサウルのようなものなんですけれども、この罪をイエス様が引き受けられました。正しい方である、そのイエス様十字架で罪人とされて死なれました。正義である方が罪あるものとされてそこで十字架で死なれ、逆にその十字架によりまして私たち罪あるものが正しいとされました。私たちにはできなかったこと、私たちは幸せになりたいと願っているけれども絶対にできない、そういう私たちをその十字架によって解決し救ってくださいました。もしこの箇所を読んでこのサウルの姿こそ自分だと思われたならば、イエス・キリストがそのような方のために十字架に向かわれたということを思い起こしていただきたい。そしてもしこの箇所を読んで自分はこの ヨナタンのようなものだ、義が曲げられている、この罪の世を見たとき、全くどこに正義があるのかと私はいつも悲しむものだと思われたなら、イエス様が正義を取り戻してくださっている、そのことを思い起こしていただきたい。本当にイエス様はされた、そんなことをされたのだろうか、そう疑う方がおられたならば、ヨナタンが何と言ったのかを思い起こしていただきたい。主が私とあなたとの間の永遠の証人です。主ご自身、神ご自身が証人となってください。いや、そんなこと言われたって見えない、神様見えないんだから物足りない、そんなことを信じられるだろうかと思うでしょう。しかし神である主はこの世界の全てを作られた方なんです。その方が証人となられるんです。一体私たちはこの世の中でそれ以上の証人をどこに求めればいいんでしょうか。それ以上に確かなこと、確かなものがこの世界に存在するんでしょうか。この世界、宇宙を作り、そして私たちに命を与えてくださった方が証人となってください。ダビデとヨナタンは永遠という時間を見ております。永遠の証人ですと書いて、今この時だけの証人だと言ってるのではないんです。自分がたとえ自分たちが死んだとしても、この神である方が私たちの間に立ってこのことを成し遂げてください。今できないことをこの方は必ず成し遂げてください。それほどの約束です。救いの約束というのはそれほどのことなんです。私たちがいただいている救いの約束、今この瞬間とか、これから何年とか、死ぬまでとか、それぐらいの単位でしか私たちは見えないかもしれないけれど、神様が与えてくださる永遠という時間の中の命であります。私たちはこの方を主として、そしてこの方を今礼拝しております。私たちがいただいている恵みを思い起こします。ではお祈りいたします。天の父なる神様、今日の箇所、本当にこのサウルの怒りを見たとき、私たちは戸惑い、ここまでひどい父親がいるのだろうか、息子に向けて槍を投げつけて撃ち殺そうとするほどの怒りに燃える父親サウルを見て、私たちは戸惑い、何か自分ではない、どっかの遠い世界の話ではないかとさえ思われる箇所でありますが、しかし私たちの本当に奥底にあるものはまさにこのサウルの罪であります。ダビデはここまでしてサウルの中にある、そしてイエス様はここまでして私たちの心の奥底にあるものを明らかにしようとされました。あなたご自身がベツレヘムに来られ、そしてあなたご自身が十字架において生贄を捧げてください、このひどい罪のをあなたが担ってくださって、今私たちは義とされているという、その恵みをいただく、そのことに感謝いたします。しかし私たちは本当に愚かで、目先のことしか分かりません。今のこと、明日のこと、せいぜい自分の死ぬまでのことしか見えない私たちですが、あなたは永遠の証人となってくださると約束してくださいます。私たちがたとえ地上の生涯を終えることがあったとしても、あなたはその先のこと、永遠の御国、そして 永遠のその命を私たちに与えようとしておられる、その約束をいただくものであることを覚えます。ここに集われるお一人お一人は本当に、様々な苦しみと痛みや悲しみを抱えながら来て、そのあなたの約束を見失っている方もいるかもしれませんが、どうかもう一度あなたの十字架を覚えさせてくださいますように、私たちがいただいている恵みの深さを味わわせてくださいますように、感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。